もう始めていいのかな。どうも皆さんこんばんは。マイクちょっとちゃんと皆さん後ろの方まで聞こえますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、では今日は、沢登りと言います。よろしくお願いします。はい、今日のセッションはインフラストラクチャーズコードでサービスを迅速にローンチして継続的にインフラを変更しようっていうタイトルでセッションしようと思います。ちょっとタイトル釣り気味でここまでいろいろやれないかもしれないですけど、まあちょっと持ってしまったなって感じがします。はい。ですね、最初にちょっとセッションお断りがあります。このセッションの中で、僕のしゃべりとかスライドの中でですね、インフラストラクチャーズコードを IAC というふうに略して表記したり呼んだりします。基本的にスライドのスペースの都合がちょっと、取ってしまうのと、あとこれをそのまましゃべるとですね、非常に噛みやすくなっていますので IAC とそのまま略して読んでしまうことをご了承ください。あとですね、この発表なんですが、一応インフラ構築とか運用部門の人向けに発表する内容なんですけども、というつもりですというぐらいですね、これを使ったら今日からもう IAC で何でもできるよって、そういうような話じゃないんですね。ちょっとテーマ自体が広いんで、ただいろんな要素の話とか、どうやって使うのかとか、そういう話になって、全然、知ってる人にとってはもう何を今更っていうような内容かもしれないんですけど、知らない人だったらいろんな要素の、今までなかったゼロのところをちょっと1ぐらいにはできるかなっていう内容になってます。あとですね、最後発表者、私自身の独自の解釈がちょっと、結構含まれてる発表になってます。そのくらいこの IAC っていうのはいろんな定義があったりとか、そもそも概念のようなものなので、そんなに固まってるわけじゃないと、いろんな解釈あるよねっていうぐらいで捉えてもらったらいいかなと思います。それとですね、このセッションの内容自体は先月ぐらいに出ました書籍「インフラストラクチャーズコード」っていうのを日本語訳、こちらをかなり参考にしてますんで、こういうテーマに興味ある方はこういう本を読んでみたらいいかなと思います。はい。で、この後セッションの大まかな流れなんですけど、インフラストラクチャーズコードって何っていう話とですね、なぜ IAC が必要なのかっていう話、それとですね、よく言われる IAC とソフトウェア開発手法の取り込んでどうするかって話とですね、最後、私からちょっとこういうのも導入に向けた Tips のようなものを細かく紹介して終わりたいと思います。では早速、インフラストラクチャーズコードって何ということなんですが、これはさっきも言いましたように非常に難しい話なんですね。いろんなところ適用範囲も広くて、これをやったらインフラストラクチャーズコードだよっていうようなことがちょっと決めづらいと思います。で、この後ちょっと私なりの説明の仕方になるとですね、IAC っていうのはですね、IT のインフラストラクチャーがありますと、それに対して、これまで慣習的とか、手作業とか手続き型のスクリプトとかでそういうのを実施してきたっていうような作業を、マシンリーダブル、機械が読めるようなリクエストとレスポンスを用いて、プログラムでそれらを管理する、これが一応インフラストラクチャーズコードの、大元の意味になってくるのかなと思います。 それとですね、最近はそれ、こういった取り組みを実現するためのアプローチ、意識、これもこれに向けた取り組みっていう感じで紹介されています。ちょっとよくわからないだろうということで、これだけでも知ってる人にはちょっと、ああ、なるほどねって言われたんですけど、知らなかったら何のことだか分かんないと思いますので、ちょっと例を紹介しようかなと思います。まず従来型の手作業っていうのがですね、例えば、Azure のバーチャルマシンを1つ Linux マシン作ってくださいっていう話になったらですね、例えばスペックを Excel の表に書いてあって、それを人が作ると。あと適当にいつも通りの構築をしてくださいねってなるとですね、人がブラウザから Azure のポータルに行って、そこからバーチャルマシンのタイプを選択して、それを起動するっていう動きをすることになります。それに対してインフラストラクチャーズコードみたいな取り組みっていうのは、定義をまずファイルに記述しますと。それを実行するツールで、さっきの作業をそのままやってくれると、そういう感じになります。例えばこれ、非常にシンプルなサンプルなんですけれども、例えば、一番上にプロバイダー Azure って書いてますけど、Azure に、 をプロバイダーとして選んで、バーチャルマシンを1つ、Ubuntu の16.4を作ってくださいとか、で、スタートアップのスクリプトを自動で、いつもやつを吉田に流してくれと、そういうことを書いてますと。で、それにはネットワークインターフェースが1つ必要ですよとかなって、それはネットワークインターフェースサービスから1つリソースを確保して、IP アドレスはこれですよって、Ubuntu、さっきのバーチャルマシンにアタッチしてくださいよ。こういうことを、人が見ても大体分かりやすく、このまま機械で実行するっていうこともできそうな感じになると思います。ですけど、ところで、さっきの2つって何が違うんですかねっていうのが、たまにある疑問だと思います。結果的にもたらされるものっていうのは、バーチャルマシンが1つできて、ネットワークアドレスが割り振られてっていうことで、結果だけ見れば全然一緒なんですね。そこをツールで実行したからといって、人が実行したからといって、全然一緒の話になってくるんです。ですが、IAC に取り組むっていうことのメリットはですね、その人がやるか機械がやるかっていうところの結果は一緒かもしれないですけど、このプロセスの違いを活用して、活用できることですということになります。なのでですね、さっきのようにただコードでツールで実行するっていう話を、するだけだと、そんなに違いはないです。ここの違いを活用するぞっていう方向性がないと、あまり形だけの導入になってしまって、きっと大して効果は上がらないんじゃないかなと思ってます。ちょっと具体的な話になると、リソースを作るっていう時、さっきのバーチャルマシンとかですね、この辺はですね、記述内容との矛盾とかミスとかが、起こりにくくなります。なくなりますと。その場合、ツールでしたら、事前とか事後の検証作業とかも、目視確認とかなくなりますと。ただ、記述にエラーがあったら、そもそもツールって実行できないですし、記述の差分があったら、ツールが直してくれるよっていう感じですね。他にも、その作ったリソース、さっきと同じものを作ってくださいっていうことが非常にやりやすくなってきます。再現性があるんで、同じファイルを持って同じツールを使ってやれば、同じものが作れると。複製が容易っていう特性があります。で、作った後のリソースはですね、ツールとかサービスプロバイダーの出力が自体がそもそも構成情報として返してもらえると。ツールが作って、定義通りに作られたんであれば、その定義自体がもうツールの出力であったり、プロバイダから返してくれる今の構成情報っていうのは返してきます。で、なので、ですね、例えば、手で作って、Excel ってあんまり言うとあれなんですけど、そういうファイルにですね、管理情報を転記してって、そういうようなやり方だと、その現状との差分が生まれてきます。なので、そういうんじゃなくて、プロバイダの出力とかをそのまま、現状がそもそも管理情報ですよっていうふうな、そういう使い方ができますね。で、そのままいきますと、ツールで例えば、さっき作ったリソースをちょっとだけ変えたいとか、そういう時は、現状が取れるんですから、現状と何が違うかっていうことが確認して、その部分だけ適用するとか、そういった使い方もツールに任せてやることができますと。それを人の手でやろうとすると、ちょっと本当にどこが違うんだっていうのを、いくつかコマンド叩いて、差分比べてっていうふうなことないかと思います。そういう時の更新負荷がちょっと軽減されるかなと。で、結局、コードっていうのは何がコードになってるんですかって話ですけど、一応ですね、リソースの定義、最初に紹介したような、こういうリソースがこのシステムにあるよっていう定義がまずコードになりますと。ここ大事なのはですね、手順ではなくて、システム、作ってるインフラシステムの動作に必要な要素が記述されてるってことで、手順がそのままずらっと並んで、この通りにやればできるではなくて、こういうものがありますっていうような定義になってます。それとですね、さっきも言った現在の状態、これも出力されてファイルで保存してしまえばファイルですし、レスポンスをそのままコードとして捉えれば、現在の状態自体もコードですと。これはいろいろ保存先があるんで、ちょっと米にしてますけど、あとですね、インフラの現状に対して状態を変更するっていうアクション、例えばクラスターの状態変更するとか、メモリを変えるとか、そういったアクションがですね、とか、リアクション、障害対応のリアクションとか、こういったものはスクリプトなどにしといて、現在の状態に基づいて自動実行するっていうような、こういう いわゆる既存の、今まで運用で使っていたようなノウハウをそのまま機械が実行するような、形にしたスクリプトなども、これもコードとして扱っていいかなと思います。で、まあ、こういうことをしていって、まず本当に達成すべき目標っていうのは何なのかっていうのが実は前提にありまして、こういうものを導入して達成するべき目標っていうのは、まあ一応皆さん会社でサービス何かしらやっていると思いますが、まあ、そういったところの、まあ、会社がやっているビジネス要求、まあ、これの解決が一応本題で、これをするためにIAC みたいな手法で、を使っていこうっていうのがあります。まあ、例えばサービスのリリースとか、まあ、更新とか、まあ、運営管理とか、そういったことに、まあ、速やかに対応するためにこういう手法ができてきました。ですが、まあ、今日のこのテーマ DevOps っていうところで、こういうテーマの話はいろいろされているので、こっち方面の話は今日はしないです。まあ、しなくても大丈夫かなと思ってます。はい。で、まあ、それとですね、サービスの維持ですね。まあ、サービスの維持っていうのは、まあ、インフラの、まあ、言ってもですね、まあ、インフラの構成を維持するっていうよりは、外部に対してとか、カスタマーとかに対して提供しているサービス、これを維持する。なので、まあ、サーバー台数を保持しろとか、そういうんじゃなくてですね、ユーザーが使えている機能とか、そういったことをちゃんと維持したり、改善したりする、中身は何でもいいんで、ということをやっていくためのものです。一応、この辺を念頭に置いてですね、まあ、迷ったら大体、ちゃんとこういうことができているかっていうことを考えながら、やっていくといいかなと思います。はい。で、まあ、その ISC がそもそもできてきたきっかけとか、まあ、できた後にですね、どんどん適用範囲が拡大していますと、まあ、どういうことかと言いますとですね、そもそも初めは出てきた時点ではインフラストラクチャーズコードっていうのは、まあ、サーバー内の構成管理の自動化でしかなかったかなと思います。ちょっとレイヤーありますけど、まあ、OS があって、その上にディストリビューションのサービス管理とかパッケージ管理とかが、まあ、一応マネジメントできる形で置いてますと。ただ、それディストリビューションがの違いで、全然コマンドが違ったりだとか、あとファイルの変更をしてサービスリスタートするとか、そういう定型的な作業をですね、ちょっと抽象化して、構成管理ツール、真ん中のところですね、まあ、アンシブルとかシェフとかパペットとか、あの辺がそういったところを差分を吸収して、定義ファイルからサーバーの構成を変更したり、構築したりするっていうのが、まあ、これが IAC の最初だったと思います。ですが、まあ、拡大はしてるんですけど、この初期からですね、すごい一貫してモデル化するっていうアプローチが取られています。まあ、モデル化っていうのは、まあ、どういうことかというとですね、定義に対してちゃんと対象とその属性であるよっていうのを定義ファイルに書いてからそれを適用するっていうことが一貫されて行われているかなと思います。まあ、今まででしたらこの順番でコマンドを実行すればいいですよっていうところから、またこういうタイプのリソースがあって、この属性はそもそもこうであるよっていう、まあ、例えばですけど、ファイルを例えば作るにしても、Linux でしたらタッチしてカットでとか、カットで取り込んでチェンジモッド、チェンジオーナーで、まあ、いろんなバラバラなインターフェースで同じ対象にも対して複数の手順が必要だったんですが、まあ、そうではなくて、その IAC で定義されているモデルは、まあ、ファイルがまずありますと。で、ファイルの属性はこうです、ファイルのオーナーはこうですっていうのを定義側に書いておけば、その辺は吸収して、まあ、ツールの方がやってくれると。ただ、ツールがやってくれるんで、その対象と属性がはっきりするっていうのがあります。それとですね、一個現状を取得して、今の定義と比較するっていうことをずっとやってます。なので、例えばファイルのさっきの定義があったとしたら、まあ、オーナーだけが違うよとか、そういう時はオーナーだけを変更するとか、定義通りにちゃんとなってるよってことだったら何もしないよと、まあ、こういうことは初期からずっと徹底して行われて、まあ、これはずっと今でも通用するような考え方だと思います。でですね、まあ、昔から実はこんなことできなかったのっていうのがちょっとあるんで、補足を少し言っておきますとですね、サーバー OS、 そもそもインターフェースありました、まあ、ユニックス系のやつではですね、まあ、CLI の出力、さっきのチェンジモードとかチェンジオーナーとかインターフェースバラバラでしたけど、それそもそも C 言語をちゃんとインクルードして使えば、 まあ、普通で共通のインターフェースがあったのはあったんです。ですけど、まあ、ツールをそれで作るのと、まあ、特にそのまま、カーネルの更新とかに合わせて保証していくっていうのが実はやっぱり難しいことだったのかなっていうので、まあ、結果的にそういうバラバラのインターフェースのスクリプトを書いておくのが、手っ取り早かったかなっていうような背景だったと思います。もう一個 Windows 系とかはですね、もともと WMI とかそういう API でかなり固まったサービスで、で抽象化っていうのはかなり初期からやってはいたんですが、ただちょっと広まってないのかなというぐらいで、あとまあ開発者からちょっとこの辺が好みじゃなかったのかなっていうのとあります。あと IIS とか MySQL じゃない、SQL サーバーとかはいいんですけど、それのマイクロソフトのスタック以外だとそういう WMI のインターフェースそもそも持ってなかったりして、結局オープンソースのものを入れたいとかになったら、その Windows が持ってる API 使えなかった、まあ、そういう背景もあるのかなと思います。まあ、できたけどちょっとそこまで今のようなアプローチまではいかなかったのかなと思ってます。で、まあ、このようにですね、構成管理を簡易化する必要性が出てきた背景っていうのがあるんですが、ちょっとこの辺は一般的で公開資料も十分あるんで、すごい端折らせていただきます。IAC はだいたいクラウドのせいってことです。この1ページでちょっとこの後の歴史を全部言ってしまいますが、 まあ EARS みたいなものがありますと、まあ、サーバー調達するっていうのがそもそも昔は物理サーバー買って、まあサイジングして発注して見積もりして発注してってやっていくと、まあ何ヶ月とか平気でかかるようなところだったのが、まあ、こういうクラウドサービスの登場で、まあ、ほぼゼロになりましたと。そしたらその後のフェーズの構築っていうのが、まあ、そのリードタイムの差に隠れてたのか、構築のフェーズがすごい長いような感じになってきましたと。ただその構築のところをどんどん効率化していけば、調達もすぐできるし構築もすぐできるっていうふうにする方がいいかなと。で、まあ、サーバー自体はいつでも調達していつでも破棄できるっていう、ペットから家畜にしのように扱いましょうっていうような、使い捨てっていうような概念が広がっていったのかなと思います。まあ、それとですね、パースとかサーズとかマネージャーのサービスですね、この辺が、まあ、本当に大きな規模でとか要件がややこしいとかでなければ、いちいち専用サーバーを立てて構築してっていうようなことがほとんど不要になりましたと。まあ、不要になりましたっていうとあれなんですけど、まあ、あんまり考えなくてもいいケースが増えたかなと、まあ、こういうところの背景もあって、でこれらがですね、基本的に全部 API で操作が可能になっていると。これが IAC の、進化してきた背景かなと思います。基本的に今挙げた IaaS とか PaaS とかのリソースは全部 API で、調達から操作から可能ですと。まあ、こういうリソースに対してツールによる制御ができるようになったということで、じゃあこのツールによる制御を、まあ、コマンドラインのツールだけじゃなくて、コードに落とし込んで、実行可能にしてしまおうと。こういうことですね。まあ、こんな感じでインフラの構成要素自体をそもそもコードに記述して、ツールで実行するっていう土台が着々と作られていったのかと思います。まあ、今日ではですね、API さえ相手が提供していれば、まあ、ほぼ例外なく IAC みたいな手法が適用できるんじゃないかなと僕は考えています。で、ここまで来てようやくちょっと最近の IAC の話にできるんですけど、まあ、As Code っていう部分と、まあ、ソフトウェアの開発手法っていうのがよく語られています。例えばですね、冒頭で紹介した本で、このインフラストラクチャーズコードっていうのが、まあ、自動化とかバージョン管理とか、まあ、引用になりますけど、CI とかその辺の、まあ、ソフトウェア開発のプラクティスっていうのを、システム管理に応用する手法ですっていうふうに紹介されてるんですけど、まあ、結構これいきなりなんですね。普段からコード触ってないとかソフトウェア開発してないってなると、なんでやねんっていうか、どういうことってなるんですが、まあ、さっきみたいにコードで、まあ、僕が最初に言ったような、まあ、マシンリーダブルな機械の読めるリクエストレスポンスを用いてプログラムの管理下に置きましょうっていうところがまず前提にあれば、おそらくまあ、これらをコードと見なすっていうことだったら、じゃあそのままソフトウェアとも見なすことができるんじゃないかなと。こういう背景があってからの、ソフトウェア開発手法、こちらになります。で、さっき挙げたバージョン管理と、自動化ってあったんですけど、ちょっとここはインフラ関連イベントの自動化というふうにしています。 ではテストや継続的インテグレーションで、ようやくコードになったので、こういった手法で効率よかったりちょっと安全だったりっていうことを取り込むことができるのかなと思います。ちょっとこれ一個一個説明、紹介していきますけど、まずバージョン管理、バージョンコントロールシステムなんですけど、ちょっとまた他の本からの引用になるんですけど、まずインフラの構築っていうのを依頼されます。で、依頼されて、まず皆さん何をしますかって、僕ちょっと他のイベントで聞いたことあるんですけど、その時僕は Git init から始めますっていうふうに答えたことがあります。そこで他の方はやっぱりサーバーのサイズとかサーバー調達してとかから入ったんですけども、クラウド使ってる方でもインスタンス立ててってなるんですけど、その辺はまだそうじゃなくて Git でまずバージョン管理をどうするかっていうのを考えてから始めるのがインフラストラクチャーズコードみたいなことをやってることになるのかなと思います。でバージョン管理っていうのを取り込んで、どういう影響が出てくるかって話ですけど、まず最初に説明したような環境の複製とかそういうのが容易であるっていう特性を生かしやすくなります。例えば構築のや変更の検証を行うっていうのはバージョン管理と結びつくと、どのコミットでどういう状態どういうインフラを作ろうっていうのがそもそもちゃんと残ってますと。なのである時点のインフラの環境を再現するとか、そもそもそのコードを使って複数の人がリポジトリからプルしてきて同じ環境を作ってみるとか、そういうことがやりやすくなりますと。ただこういう環境複製をバンバンするっていうのは、例えばインスタンスでいうとたくさん立ててしまうとかそういうことになりますんで、結構組織によっていろいろ違いはもちろんあると思いますけど、例えばクラウドにサーバーを立てるってなった時に、現在のサーバー台数を元に管理するような、例えばインスタンス2台作りたいですとか、そういう管理の仕方だとちょっとやっぱこういうことがやりにくいんですね。なので台数で規模とか予算とかそういうのを固定しないルールっていうのが必要になってきます。なので複製したいときに複製して同じようなインフラをバッと作って検証して使い終わったら捨てるとか、この辺はもう担当というか組織の話とかになってくるんですけど、現場の方であればちょっとボトムアップで言っていただいたり、偉い方であればこういう台数とかの申請はやめにしようぜっていうようなそういうルールが必要になってきます。で、もう一個が変更の履歴が残せると、これは普通にバージョン管理なので残るんですけど、ですが、勝手に残るような履歴、バージョン管理システムを使ったらそれはコミットすればもちろん履歴全部残るんですけど、そういった、単に変更したからコミットっていうんじゃなくて、ちょっと変更の意図とかそういったことをちゃんと残していくことが大事かなと思っています。他にもですね、コードレビューとかができるようになります。GitHub とかその辺のリポジトリ管理のシステムだったら、大体イシューとかチケットシステム、他のチケットシステムでもいいですけどそういったものと関連付けてですね、ブランチの開発とかしたら一応その時に何をしたいかっていうのを、コードでもできますし、そのコードの内容でレビュー、することができますと。そういったことを、論点が明確にしやすいんで、そういう影響があります。あとこれの応用でちょっとペアプログラミングとか、インフラではあまり聞かないと思いますけど、教育であったりとか、普通に協力して構築するとか、そういったこともバージョン管理と結びつけばやりやすくなるかなと思います。で、大事なのはどれもそういうふうになりますよって、バージョン管理入れたらこうなりますよではありませんと、こういうこともできますよっていうことなんですね。これがこの後ずっと大事になってくるんですけど、どれもこのツール入れたからこういうふうになりますっていうのは絶対ないんですね。こういうふうにできますよっていうワークフローですね。結局組織とかチームとかそういったところで、その中で効率的なワークフローってどうすればいいだろうっていうのを、常に話し合って、そのためにこのバージョン管理のツールが使えるよねっていうような見方で導入していかないと結局何もならないかなと思ってます。でもバージョン管理手法のちょっと取り込みについて少し僕から提案というか、おすすめな感じのことはですね、なるべく組織とプロジェクト、組織なりプロジェクトっていう単位で バージョンコントロールのルールを統一して使いましょうっていうのがあります。まあ、例えばマスターブランチはまあ常に本番環境と同じですよとか、そういった簡単なルールでもいいんですけど、まあブランチの作り方とか、そういったものの流れをもう各自がバージョン管理コントロール、バージョンコントロールが使えるっていうと、まあブランチ切ってコミットしてとかプルリクエストしてってなるんですけど、それを各自が自分の判断で勝手にブランチ名とか作ってやっていくと、結局何やってるか分かんないっていうようなことになります。まあ、例えば修正だったらこういうブランチ名でこう切ってってやると、まあみんな今何やってるかっていうのが、まあルールの方から勝手に引けるようになるんで、この辺のルールをちょっと決めといた方がいいと思います。それを完全に組織全体でっていうのはちょっとプロジェクトごとで難しいかなと思うので、例えばデプロイの方法とかが変わってくるかなとなると、全部が同じルールでは辛いと思います。なんで、まあ大まかなルールは組織で決めといて、ただプロジェクトごとのルールっていうのもあってもいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと余裕があって簡単なルールを決めて、プロジェクトごとに自動化する部分ではちょっと詳細に決めたらいいかなと思ってます。これ同じこと言っちゃうな。メタデータ大事にする。バージョン管理のメタデータっていうと、コミットのハッシュとかコミットのログとか、そういうもんなんですけども、さっきとちょっとかぶってきますけど、例えば簡単にコミットする、エディターで、上書き保存みたいな感覚でコミットしていく人は、よくログが全部サムフィックスとかで待ってたりするんですけど、こういったのはいつ何の変更をしたのかっていうのは、さっぱりせっかく残せるのにあえて残してないっていう、すごいもったいない使い方をしてると思います。そういったログとかがちゃんと分かりやすい、これもルールを作ったらいいかなと思うんですけど、いちいちそのコミットログ見ればある程度の注釈とか詳細な解説なくても謎なく分かるぐらいのルールが作っておくと、これをわざわざ導入して面倒くさくなったなってことは減るなと思います。そうですね。で次、場所の管理の次ですけど、インフラ関連イベントの自動化っていうところではですね、構成変とか変更の自動化のツールって結構いろいろあります。例えばインフラストラクチャー、ネットワークとか、バーチャルマシンとか、その他のパースのリソースとか、SaaS のリソースとか、そういうのは、例えば Azure だったらクイックスタートテンプレートとか、AWS だったらクラウドフォーメーション、あとオープンソースでテラフォームとか、そういうツールがあります。他にも、そこからのサーバーの、立てたサーバーの中を構成変えるっていうのは、Ansible とか Chef とか、パペット板前ってあります。こういういろいろ自動化ツールにも得意不得意なレイヤーがあるので、他にもですね、その他ってまとめちゃいますけど、クラスターのマネージャーも、そもそも自動化のツールで一つだろうと。リソースプールのマネージャーとか、っていうのはですね、コンテナのスケジューリングする、Azure のコンテナサービスとか Kubernetes とか、その辺の、リソースプールのマネージャーも、コードで記述してインフラの構成を変更するっていうようなツールになります。飛ばしましたけど、いいや。この辺の並びを見ても分かるようにですけど、基本的にパブリッククラウドとの相性がすごい良くなってます。インフラストラクチャーズコードがそもそもクラウドのせいっていった感じありますんで、基本パブリッククラウドとの相性が考えられてますけど、じゃあオンプレミスの人はどうしたらいいのかなっていうのが、一応ですね、API でリソース調達できる状態であれば、オンプレみたいにローカルのデータセンター使ってもこういうことはできるんじゃないかなと思います。で、こういうことをですね、ダイナミックインフラストラクチャープラットフォームっていうような呼ばれ方しています。どのように作るかっていうと、物理環境に依存するような制約、要はサーバー1台確保するのにラックに空きがないからダメだとか、そういあの、まあ、そもそも買ってきてラックに詰めるとか、そういった物理サーバーの追加とかでなくてですね、言ったらクラウドスタックとかオープンスタックとか、あの辺のリソースマネージャーっていうのを利用するといいと思います。そういうことを使うことで、仮想化されたネットワークとかストレージとかっていうのを、API から調達して、物理サーバーが何台あるかは関係なしに、その上に仮想環境を 乗っけたりとか API で管理できるようになります。要は、その辺をプログラミングで、都度都度オンデマンドに調達したり管理するっていうような思想を、インフラの、ローカルのインフラでもやっていくようにすれば、なんとかこういう使い方ができるんじゃないかなと思います。で、ちょっと余談なんですけど、自動化ってさっきから結構いろいろ言ってますけども、自動化についてそもそもですね、自動って言葉が結構曖昧なんですね。いろんなフェーズによって分類されていると思います。ちょっと例を挙げるとですね、例えば自動車と自動運転とか、これどっちも自動っていうふうについてますけど、全然違うものだと思います。自動車っていうのはそもそも人が動かして、自動、何が自動になっているかって前後に進むっていうところが自動的に行われます。極端な話ですね。で、自動運転っていうのはその自動車を、に、オプションとしてつける感じで、周囲の状況を自動的に判断して、車の挙動をコントロールする。結局目的地に着くっていう目的は一緒なんですけど、自動っていう言葉でも何を自動にしたいのかによって全然変わってくるんで、好きなところを自動化していくっていうのでやっていったらいいかなと思います。それを例えばインフラのイベントで、いろいろありますが、これを自動化していくってなるとですね、例えば一つは調達とか破棄とか構築とか構造変更、こういったところを自動化するっていうのが、入門というとあれですけど、最初にやっていったらいいのかなと思います。で、この後はスケールの最適化とかも、もちろんさっきの例で言うと、自動運転の方ですね、運用の自動化っていう感じでスケールを勝手に変えてくるっていうのができるようになるかと思います。あと障害対応とかも、基本的に事前に分かっている障害とか、起こりそうだなって思っている障害とかも、なるべくなら自動にして、人が動いてサービスダウンをちょっと長引かせたりとかしないように頑張っていったらいいのかなと思います。結局どれもですね、現状を判断して、定義と違うとか、こういう状態になってなきゃおかしいっていうのと違う点があれば修正するっていう点では一緒なんで、なるべく今取れる情報からこのようにすれば治るっていうところを、スクリプトなりツールなりで自動化して、定期的にチェックとかすればなんとか自動できると思うので、こういった段階を踏んでちょっとずつ自動化していくかといいかなと。他にも脆弱性の検査とかも最近ありますけど、この辺も結構自動化してしまえばいいかなと、できそうなところかなと思います。で、じゃあ実際どこから自動化するのがいいのかなっていうのを、ちょっと私の視点から言いますとですね、ここまでちょっと出てきてなかったんですけど、ソフトウェアのデプロイ、これをまず自動化するっていうのが、入り口としては最適なのかなと、ちょっと個人的に思ってます。なぜかというと、ソフトウェア最初リリース前とかなんか顕著だと思いますけど、更新の頻度がそもそも高くて、経験値の方が積みやすいということですね。で、インフラ全体の構築に比べると、やっぱりソフトをデプロイするだけだったら所要時間がちょっと短いので、繰り返しいろいろ試したりできると。その辺と、あとですね、そもそもこの辺の自動デプロイは開発者とかがすでに作ってる道が結構いっぱいあるので、プラクティスが多くてですね、それを一回身につけておくと、この後の応用とかにすごい効いたりするんで、それとうまくいけば開発者と協力して、そもそもコードが読みにくいとか、コードの書き方とかも教えてもらったりすることがあるかもしれません。で、その次にちょっとやったらいいかなっていうのが、ようやくインフラ環境とかサーバーの調達っていうのを自動で、コードでやってみるといいんじゃないかなと思います。で、これを慣れてくるとですね、複製が可能っていう、さっきから何度も出てくる特性の恩恵がすごい大きいんですね。ツールでざっとインフラの環境が同じようなのが作れるようになれば、他の要素っていうのが、さっきのソフトのデプロイメントもそもそも新しいインフラにアプリをデプロイしてみるとか、そういったことがしやすくなりますと、お金の影響がちょっと少ないようにできやすいということですね。あとですね、ここはもう一つ、なんというか、皆さんあんまりクラウドサービスとか使ってない方っていうのは、環境を破棄するってことに全然耐性がないというか、 デリートしちゃうっていうことにそもそも慣れてなかったりするんで、まあ、僕のすごい試験ですけど、なので、まあ、ここを自動化するとですね、あのインフラの環境を、まあ、丸ごと壊してしまえっていうことにすごい耐性ができていくんで、どんどんあの、まあ、破棄してしまえばいいやっていうような感覚を身につけるのがちょっといいのかなと思ってます。でこの後に出てくるのがあのサーバーの中身とかですね、サーバーの構成情報とかその辺を自動化するといいのかなと思うんですが、まあ、最近これは丸ごとさっき の, あのインフラ環境の通りですね、丸ごと作り直した方が手っ取り早いケースっていうのは結構出てきてます。まあ、コンテナを使ったりとかそういうのもありまして、この辺サーバーの構成の自動化っていうのはちょっと相対的に最近重要度が下がってきている要素かなと思いますので、これはそもそもやらなくてもいいのかもしれないと思いつつ、もう一つの点ではクラウドサービスが全く導入できないとか API でリソース取るなんてできないよっていうような場合は、まあ、まずそもそも IAC の発端であるここの部分を、身につけてみるっていうような導入の仕方もありなんじゃないかなと思います。なのでこれまでの他のことができないんであればサーバー構成いいですし、できそうであれば最初はちょっとソフトのデプロイとかやっていったらいいのかなと思ってます。 ですが一応、まあ、もちろんどれも最初ちゃんと手作業で全部できるっていうことが大前提 で手作業で何回かやって、まあ、何回かとか納得がいくまでやって仕組みがちゃんと理解できたものっていうのを自動化していきましょうと。仕組みがほんの理解できてなかったらツールのエラーとかが出たときに何の対応もできないっていう羽目になりかねませんので、まずは仕組みをちゃんと理解する、最初からあの自動化しようっていうようなんじゃなくて、仕組みが分かったから自動化ここはしてもいいんじゃないかなって判断材料にしたらいいと思います。でもう一個の要素、テストとか継続的インテグレーションですけど、これは一応コツとしてはテストはやりすぎないっていうのがコツです。ですがまあそれだけだとあれなんで、インフラコードのそもそもテストっていうのはですね、ちょっと対象の領域っていうのが様々あります。まあ、テストスイートもたくさんあります。まあ、単体テストだったり結合テストだったりとか、まあ、今だったらまあサーバースペックとかインスペックとか、まあ、テストキッチン、インフラテスターとかそういうのがいろいろテストスイート出てますけど、何からやったらいいのっていうのがあるかと思います。やっぱりあの簡単なところからすごくやっていったらいいかなと思います。今極端な話は定義ファイルのシンタックスを自動でチェックするとかそういったところから始めるだけでも全然あの、大きな進歩、何もやらないところから何か始めるっていう意味ではすごい大きな進歩だと思います。まあ、言うたらあのすごい初歩的なシンタックスなんて初歩的な問題なんですけど、たまにこれをあのこう Git にコミットして、プッシュしてしまって本番で流したらなんかシンタックスエラーで焦げましたよっていうようなことがを防いでいかないと、そもそもそんな、手戻りをしてしまうようなことっていうのが、減らしていけば、ちょっとずつあの他に回せる余裕ができてくるかなと思います。で、まあ、他にもあの手戻り、ここが失敗したら手戻りしちゃうなっていうところをあの優先的にそこをカバーしてくれそうなテストスイートを選んで、導入していったらいいかなと思います。でもう一個ですね、まあ、何か失敗したらそのテストをちゃんと作りましょうっていうのは、まあ、この辺も自動化の原則かなと思うんですけど、まあ、1回こけてじゃあ次からはあのダブルチェックしましょうとかそういうんじゃなくて、やっぱりこけたっていうことは、なぜこけてるかって判断がちゃんとコードに落とせると思うので、まあ、そのコードを書いて、そのテストを作って同じような失敗を、まあ、その何度も何度もやらないようにっていうのを自動化していくといいと思います。で、まあ、例えばエンドトゥエンドのテストができるんだったら結局それが最終的にはせいなので導入し、まあ、それを導入してみたりとか、まあ、こういうことはあの従来のザビックスとかナギウスとかの監視ツールでも、まあ、普段からの開発環境テスト環境もついでにテストしてちょっとあの長めのというか凝ったリクエストとか投げてみるとかそういうことを始めておくだけでも、事故がちょっと減るんじゃないかなと思ってます。ですね、テストとか来たら次継続的インテグレーションなんですけど、ちょっとあのインフラの方だと CICD と書いてますけど、ソフトとちょっと異なってくるっていうのが、まあ、ソフトウェアのテストって、その単体のテストとか、まあ、継続結合テストにしても、まあ、そのコードの CI サーバーの中で完結するようなテストが大体主だと思います。それよりはですね、ちょっとデリバリーまでやってしまってですね、 実際にコードを適用してインフラを変更してしまうっていうのがいいのかなと思ってます。でも実際にテスト環境にコミットしたコードを流してしまうって感じですね。で、テスト環境にさえ流してしまえば、本番に適用しても問題ないコードっていうふうに、マークがつけれるんではないかと思います。例えばですけど、マスターブランチは常に本番に適用しても、本番に適用しなくてもいいんです。適用できる状態に保っておくっていうようなことのために、実際に流してみるってことを行うといいかなと。で、テスト環境に流せるようになったら、一応パイプラインみたいな仕組みを導入してですね、ステージングだとかプロダクションだとか、そういった他のステージにテスト済みのコードっていうのをちゃんと、このコミットを利用して、ちゃんとそれを利用して他の環境も変更できるようにっていう仕組みを導入したらいいと思います。で、じゃあどの瞬間から CI とか CD とかしていけばいいのかなということですけど、僕がお勧めするのは、開発が始まったらすぐですね。開発が始まっ、まあ、例えば新しいソフトウェア作りますよ、サービス作りますよってなって、それが始まったらもうすぐインフラの構築を自動で始めていくっていうのが大事だと思います。ソフトウェアの開発、全くミドルウェアの要件がないっていう状況であればちょっと難しいのかもしれないですけど、それでもサーバーは必要だろうとか、ネットワークが必要だろうっていうところからありますし、ちょっと開発が進んでいて、ミドルウェアいろいろこれ使いたいです、これ使いますっていうの要件が決まってさえくれば、もうどんどんそのミドルウェアを運用するための環境っていうのは作れていくわけですね。で、その時点から開発していくことで、ちっちゃい変更の積み重ねっていうことになりまして、その小さい単位でコードを拡張していくようにすれば、後で一気にエイヤーってやった時にどこがおかしいんだろうってことが起こりにくいのかなと思います。で、この初期からインフラ構築していくことで、テストの環境から本番まで全部同じコードをもとに構築するっていうことができるが、一応理想とされています。規模はもちろん異なっても構いませんと。構成要素、例えばミドルウェアに何があるとか、そういったものの関係性っていうのがちゃんと同じコードで規模だけ変えて構築できるっていうふうに作っていけば、なんとかなるかと思います。で、大事なのは、同じコードをずっと使えるようにするのは、本番環境、じゃあいざ構築するぞっていう時に、なんだこの問題はっていうような初出の問題が、課題が出てきたら、結局手戻りとかリリース遅れたりってなるんで、最初からなるべく同じコードを使えるようにっていうのをやっていけばいいかなと思います。あと10分切っちゃうって感じですね。で、ここからとりあえず一般的な話とかここまでで、最後 Tips をいろいろ言っておしまいにしようかと思います。おかしいな、ここであと10分15分ぐらい残ってるはずだったんですけどね、ちょっとここから早回しにさらに いかないと。一応大前提として意識したい目標、ちょっと最初の、ビジネスとかそういう話とはちょっと変わりますけど、基本的に管理が前よりこれ複雑になったんじゃないのとか、いろいろ増えていったなっていうことがないように、できるだけシンプルになったかっていうことを、前よりシンプルになったかっていうのを大事にしながら、常に導入していくといいんじゃないかなと思います。で、じゃあ Tips の方ですけど、クラウド導入とか IAC とか入れてみるタイミングっていうのは、例えば新規システム作るときから、じゃあやってみようってことよく言われるんですけど、既存システムの移行とかのタイミングが結構いいかなと思ってます。ちょっといくつか有利なポイントがあって、そもそもそのサービスが何であるかとか、運用のノウハウとかがちゃんと、自分だったり、組織だったりっていうのが、知見がすでにあるっていう点が、いいのかなと思ってます。ただ既存サーバー、例えばサーバーが今10台で動いているから、10台のバーチャルマシンで同じ構成に全くしましょうっていうのはちょっともったいないかなと。せっかく今まで運用していて、そういうノウハウが溜まってるんであれば、同じようなマネージドサービスとかに、例えばこれは置き換えられるよね、これは置き換えられるよねっていうような、最悪全く同じ構成にしてしまえばいいんで、ちょっとしたチャレンジとかの意味でも、すでに知ってるサービス、運用してるものの移行とかの時に、新しいものを取り込んでみるっていうかがいいかなと思います。 で、すでに動いてるシステムがあるってことは、最後はテストを自動化しやすいんですね。今動いてる環境にテストをかけて、それが通るような状況であれば、新しい環境を作って、同じテストを流して、そのテストがフェイルしたらおかしいし、そのテストが通るんであれば、ちゃんと環境、サービスとして同じものが構築できているっていうことが試せますんで。で、そうです。同じようなことを書いてますけど、ノウハウとか、現状ここに困っているとか、今のワークフローに問題点とか不満点とか、なければしょうがないんですけど、ここ見直した方がいいんじゃないのかなとか、個人的に思ったりしているところ、この辺をクラウドサービス前提で考え直すことができるので、でもやっぱりこれもダメだったら、前の通りにそのまますれば、そのまま運用はもちろんできますと。で、このあたりですね、結構クラウド使うとベンダーロックインとか言われるんですけど、これ別の言い方すると、設計者とか設計する組織の運用状況のそういう知識範囲、ナレッジとかにロックインしてしまうということが起こりますと。で、そこはちょっとロックインするんではもったいないんで、クラウドサービス前提で考え直して、考えるだけならただですし、導入してみてダメだったら、前の通りにやってみたらいいと。そういう感じですね。そういう感じに、フィックスしないような環境として作り変えるっていうのがおすすめです。で、IAC の原則をなるべく達成していって、なるべく細かく、もうこのサーバー触りたくないわっていう状況を起こさないように、細かく変更を適用しながら、運用していくといいかなと思います。この時ちょっと構成要素自体はあんまり多くない方がもちろんいいんで、構成要素が絞れるように、構成を考えて運用していけばいいかなと思います。あとコストとかですね。で、この間はちょっと実際にあった話なんですけど、ソフトの要件が、例えばすごい PHP が古いとかで、新しい OS 入れにくいよっていう時は、コンテナとかそういう技術もあるんで、その辺はもうコンテナにしてしまうとか、そういった判断もしたらいいかなと思います。で、注意点としては、一回移行したらまた移行するかもしれないっていうのがあります。ただ、前回移行しなきゃならなくなった原因とかもいろいろ入ると思うんで、その辺も、考慮しながら、ですけども、ちゃんと全部コードにしてやれば、環境の複製だったり、他のサービスへの移行っていうのが簡単になりますんで、簡単とは言いませんけど、前よりは楽になると思いますんで、やっといていいかなと思います。あとですね、さっきちょっとインフラの話でテンプレートみたいなことを言ったんですけど、何でも対応できるようなテンプレートを、例えば書いてしまうようなことがあります。環境のテンプレートっていうのは便利なんで、作り込んでしまうこともあるんですけども、そもそも何でもできるようなテンプレート、何でもできるっていうのは、クラウドベンダーが持ってる特性だったんです、なんですね。で、クラウドベンダーがそもそも何でもできるから、そこからつまみ食いして必要なものだけ自分たちに使えるのがテンプレートなんですけど、いろんな環境を作れるようにテンプレートを作り込んで、パラメータでいじくり回してっていうようなことを、やりがちな人もなところもあります。そこをあんまり汎用的にするよりは、クラウドベンダー側のパラメ、そのテンプレートのマニュアルが必要とか、そんなところになるんだったら、パラメータはそもそもクラウドのドキュメントをちゃんと読んでくださいねっていうようなことで、シンプルに管理してしまう方が、結局更新の負担とかも少なくなるんで、なるべくあんまり作り込まない方がいいかなと。ただ、もちろん例外としては、すごい極端に同じような環境を作ってますよ、ちょっとだけ違いますっていう時は、汎用なテンプレート作ってもいいかと思いますけど、あんま作り込まずに、極端な話、ハードコーディングみたいなことをいくつかしても、その環境でしか使わないんであれば、保守は楽になると思います。あとですね、特性のツールに固執しない方がいいと思います。よくある、よく聞く話では、あれ採用したんで、絶対全部あれで今後やります、うちはっていうことあるんですけど、そもそも IAC でポータビリティを、複製可能だとか移動可能っていうような特性をちゃんと獲得できたっていうのにですね、じゃあポータビリティが、IAC が大事だったんじゃなくて、ポータブルが大事だったんじゃないのっていうことだと、環境がポータブルになったけど、ツールは固定ですよって、そういうダブルスタンダードは良くないかなと思ってます。なんで、用途だとやっぱツールをちゃんと使うことっていうのが大事だと思います。ただ、ツール全部ドキュメントも揃ってますし、チームの意識とか揃っていれば、そもそもツールの学習コストってそんな高くないんで、コードにしてツールで適用するっていうような流れができてさえいれば、 別にいろんなのツールでも使えるんじゃないかなと思います。あとちゃんとテスト書いておけば、構築側のツールは何でも構いませんので。おっと、これ時間になっちゃったな。ちょっと待ってくださいね。じゃあ最後はですね、これですね、最後じゃあ一つだけ、ワークフロー、これは組織的な話なんですけども、既存に全部今までやってた手続き手順の中に IAC をさらに導入しようってすると、単純にコードに書くとか落とすとかそういう手間が一つ増えるだけになります。例えばですね、ちょっと大事なところだと、権限の異常とかですね、テストを自動で実行して、それらが例えば会議を開いて承認してもらうとかハンコをしてもらうとかよりも全然テストの実行結果の方が品質が高ければ、そういったフローは省略してどんどんサービスリリースとかデプロイとかしていく方がいいので、そういった方、組織的な問題もあるかと思いますけど、そういうことやったらいいかなと思います。ちょっと飛ばします。ちょっとここもいいや。ちょっとこれは後でスライドが出てくるんで、はい、最後ですね、一つツールがどうしても自分たちに合わないっていう人いるかと思いますけど、アプローチはいろいろありますと。ちゃんとオープン、大体オープンソースのツールなんで、イシューでちゃんと報告しましょうとかありますが、そもそもその、合わないっていう時の理由がですね、ツールのせいじゃなくて、その自分たちの都合でしかないっていうケースが結構あります。自分たちの都合に合わないからこのツールはダメだっていうんじゃなくて、このツールのやり方が、みんなやってるんだったらそっちに合わせてもいいんじゃないかっていうようなやり方もありますし、そもそも報告してちゃんと議論してあげたらいいんじゃないかなと思います。それとじゃあツール使わないで作っちゃうっていう選択もあります。その有名なツールっていうのは結構汎用的で何でもできるようになってるんで、ですが、コアの部分っていうのは、特徴的な部分は、すごい小さいシンプルなことだったりするんですね。そういう特徴だけ真似してしまって自分でツール作ってしまうって、そういう選択も、この間国内でもありましたと。でもう一個、これ自分のケースではオープンソースソフトウェアは全然使わないんですけどっていう話であれば、サポートに相談したらいいんじゃないかなと思います。昔の例で、僕が Windows サーバーをちょっと運用してた時にですね、IIS で何かおかしいことがあったなっていうのを Windows、マイクロソフトさんに相談したら、ちゃんとパッチ作って送ってくれて、それで大丈夫だったよって言ったら、次の月例パッチに含まれて配布されたとか、そういう例もありますんで、サポートにちゃんと相談するっていうのが一番かなと思います。はい、ちょっと2分過ぎて、で最後一つ、このセッション自体はちょっと本当に何かのサービスにフォーカスした話じゃなかったんで、結構抽象的な話に終始してしまったんですけど、今日の見方みたいな、視点からですね、今日他のセッションで紹介されているようなマネージドサービスとかも、自分の運用とか仕事をシンプルにできるかっていうような視点でいろいろ見てみるといいんじゃないかなと思います。はい、今日の話がちょっと面白かったら、僕が書いた本一つあるんですけど、シェフ活用ガイドっていうのを本を昔出してて、これシェフだけの話じゃなくて、インフラストラクチャーズコードの当時の見解とかをさまざま書いてますんで、これもちょっと面白いんじゃないかなと思います。最後にですね、この、やっぱり一番新しいインフラストラクチャーズコードの本、今日言ったような話のサンプルが具体的にいっぱい載ってますんで、これも参考にしたらいいかなと思います。すいません、ちょっと駆け足ですが、セッションアンケートというのを、ご協力くださいということが入れられています。アプリとかでセッションのアンケートを出せるみたいなんで、よろしくお願いします。でこの後私4軒隣のアスクスピーカールームで待機するようになってますんで、雑談でも何でも、先の本とかも僕持ってるんで、ちょっと見せてっていうような、そういったことでもいいんで、ぜひよろしくお願いします。すいませんじゃあこれで終わりにします。ありがとうございました。